西六葉音楽のつづれ折り。さあ今夜も皆様方と一緒に、私自身感動を受けた音楽、さまざまな出会いを作ってくれた音楽、あるいは私自身が作りました音楽、皆様と一緒に楽しんでいきたいと思っております。どうぞ今夜もよろしくお願いいたします。今日のテーマですけども、今日は科学技術と音楽、これをテーマにお話をさせていただきます。科学技術と音楽、なんだか結びつくような、あれ結びつかないような、まあ、そういうテーマなんですけども、実は今こう音楽っていうものは、ダウンロードという仕組みで音楽をですね、 CD、そういった媒体を通さずに、直接、携帯で持ってます小さな、そういったその iPod、その他の録音する道具にどんどん音が、簡単に取り入れることができまして、手軽に音楽を聴ける、そういった時代になっているわけなんですけども、もともとその CD が登場したのが、1982年の頃でして、ですから今から、約30年ほど前でしょうか、登場したわけなんですけども、その前は LP レコードの時代で、LP レコードが出たのが1948年だそうでして、ですからこれはもう今から60年以上前ですね、LP レコード。さらに蓄音機そのものが発明されたのが、これがですね、私もこの番組でいろいろ調べてきたんですけども、1877年、トーマス・エジソンの発明ですね。1877年、これ明治10年っていう、そういった時代なんですけども、その時に、エジソンが発明した蓄音機、これが音を、そういったその音源を媒体にこう録音する、そういう技術が出来上がったわけなんです。でこういう、まあ、時代の流れ、逆に言いますとまだせいぜい130年少しでしょうか、しか経ってない歴史なんですけども、ということはですね、それ以前の時代は録音という技術がなかったわけですね。録音という技術がなかった、録音がないということは、今こうして私もラジオの番組こうして担当させていただいてますけども、自分の声を聞いて後でチェックをして、それでいやここまずいな取り直そう、まあ、そういったことができるわけですけども、ところがそれをエジソンの以前の時代はそれができなかったわけですね。ということはその以前に歌っていた歌手の人たちは自分の声を客観的に聞くことができなかったということです。ということはどういう練習をしていたのか、いろいろ想像してみるんですけども、で実はそれをお話をするために一つ早速音楽を聴いていただこうと思っています。今から聴いていただきます音楽、これはあのオペラ、これはモーツァルトのオペラの有名なオペラですけども、フィガロの結婚、フィガロの結婚の第4幕に、出てきますアリアでして、これスザンナ、この主人公の人ですけども、スザンナが歌いますアリアでして、恋人よ早くここへというアリアです。これはあの歌がですね、キャソリン・バトル、キャソリン・バトルが歌っておりまして、しかもこの指揮はですね、指揮者はリッカード・ムーティ、しかもこのまた、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団といいます、もうこれ以上ないという、まあ、そういったベストメンバーの、録音でして、1987年に録音されました。まずこのアリアを聴いてみてください。すごく美しいアリアです。ぜひ聴いてみてください。
Joy, my bella.
まさに天使の声と言っても過言でない、本当に美しい歌声、演奏もすごく本当に素晴らしい演奏でして、これ有名なアリアの一つなんですけども、実はこれ、この同じアリア、この曲をこの1987年に録音されたキャスリン・バトルの録音よりもそれも遡ること約80年、1906年、これ明治39年という時代ですけど、1906年にその当時に録音された音源がありまして、これメトロポリタン、アメリカニューヨークにありますメトロポリタン歌劇場、そこで歌っているソプラノ歌手なんですけども、マルセラ・センブリックという方なんです。この方が歌っております、同じ曲をまず聴いてみてください。はっきり言って下手くそなんです。ものすごい下手なんです。音外れておりますし、テンポもおかしいんですね。なんかだんだんだんだんゆっくりゆっくりなっていってですね、なんか最後なんかその終わってしまうんじゃないかというふうな気がすると、これ本当に決して素人の方が歌ってんじゃなくって、ちゃんとこのメトロポリタン歌劇場で歌っているこの、ソプラノ歌手で、ちゃんとした演奏で CD になって、もともとこれは CD はもともとは、SP 版だと思いますけども、現在 CD でも出ているもので私購入したんですけども、下手なんです。これだったら今の日本のそれこそ音大の学生ぐらいの人たちだったらもっとうまく歌うんじゃないかなと思うんですけども、で私ここでふと考えてみたんです。というのはですね、最初にちょっと申し上げたように、昔まだ蓄音機ができて、まだその当時はまだテープにおそらく録音して再生して自分の音を聞き直すという、そういうことがまだ十分できていなかったんじゃないかと思うんです。やはり歌っていうのは自分が歌ってみて、私もそうですけども、自分で歌ったその時は完璧に歌えたと思うんですね。ところが聞いてみるとやっぱりちょっとどっか外れてるところがあるんです。で指摘されたりしますと、あ、そうか、確かにちょっと外れていたなというふうに分かるんですけども、歌ってるその最中は自分で外そうとは絶対思っていませんし、当然ですね、歌ってしっかり歌えてる、お、今日は完璧、調子よかったと思うんですけども、案外外れてることはあるんです。でそういうことは音を聞いて、自分の声を聞いて、それで、再生して、あ、そうだ、これを繰り返すことでもって、自分自身の声の出し方、こうその、レベルが上がっていくんじゃないかと思うんですけども、ところがこの当時まだ1906年ですから、蓄音機できたからまだ30年ほど経ってない時代ですので、これはあくまで私の想像ですけども、まだ録音して再生して聞いてチェックして、それからもう一度歌い直すっていうことがおそらくできていなかった。ですからそういう意味でこう歌の技術っていうのはですね、まあ、そういう意味では昔の方はそうレベルは高くなかったのじゃないかと思うんですけども、ところが私の結論はそうじゃないです。むしろ昔の方が自由であったのではないかと。あまりこのですね、まあ多少音程外れてる、まあ音程外れることよくないんですけども、むしろみんなが楽しんで、それでこの音楽を本当に音を楽しむとか、音楽を楽しんでいたんじゃないかと。 ですから、しかも、これはおそらく、これも私の想像ですけども、この録音された当初はですね、まだそういった蓄音機なんて出て、それでまだそう、時代はまだ経っていませんから、きっと緊張をされたんじゃないかなと。普段はもう少しうまく歌えたのが、どうもちょっとついつい緊張して、でも自分としてはちゃんと歌えたと、それでもって、この録音されたんじゃないかと想像するんですけども。ですから、音楽ってむしろ自由に、多少外れとっても、多少ですね、まあ何かこう、その時歌っても、まあちょっと、まあちょっと調子一発で、ちょっとなんか変な音入ってしまったな。でもいいや、やってしまえと。そういう部分はむしろ音楽の楽しみの一つでもあるかというふうに思っておりまして、実はもう一つ皆さんで聴いていただく曲がですね、これ全然また違う。私の、この番組の時でボブ・ディランがよく出てきますけども、ボブ・ディランの、歌を聴いていただくんです。かつて今日はボブ・ディランの全曲を聴く、音の歌全曲ではなくて、ワンコーラス分だけを聴いていただきます。これはボブ・ディランが、1964年に、発表いたしましたアルバム、アナザーサイド・ボブ・ディラン、もう一人のボブ・ディランですかね、ボブ・ディランのもう一面、そういう、アルバムの中のトップに入ってます曲、All I Really Want To Do。というこの曲なんですけども、ボブ・ディランが歌った後、ボブ・ディランハーモニカを奏でまして、ハーモニカの音が終わった後、皆さんちょっと注意して聞いてみてください。ハーモニカの演奏終わった後です。そこを聞いてみていただきたいんですけども、どうぞ。
I ain't looking to compete with you, beat or cheat or mistreat you.Simplify you, classify you, deny, defy, or crucify you. All I really wanna do is baby be friends with you.
わかりましたでしょうか。鼻をクスッと言ってるんですね。普通ライブでも、鼻をすするっていうことは少ないと思うんですけども、これちゃんとしたレコードなんです。発売されています。その中ですね、自分で歌って鼻をクスッとやってるんですね。これでも許されるんです。これはおそらく当然この録音された時、そのプロデューサーエンジニア聞いてると思いますし、当然ボブ・ディラン自身も聞いてると思うんですけども、よしこれでいこうというふうに言ったのじゃないかと。普通だったらあの部分カットしますよね。どうしたって絶対カットすると思うんですけど、カットせずに出したということは、いやこれでいってしまえというそういうノリでいったのかなと、まあ、想像するんですけども、まあでも音楽というのは楽しいものでして、本当に聴いていただく人たち、演奏しているものを一緒にこう楽しめばいいと、まあそういうところが音楽の本当の意味の楽しみ方ではないかと思うんですけども、さてこの今日は科学技術についてお話をしているわけなんですけども、実は